そんなフォトないしょ第26回、この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないしょです。お送りするのは吉安と、普段だったら渡辺さんなんですが、今回は渡辺さんお休みということで、ちょっとだけメッセージをいただいているので、そちらをお聞きくださいませ。
リスナーの皆さん、吉安さん、コンデジの話をとても楽しみにしていたんですが、暑さにちょっと負けてしまい体調が良くないので、今回はお休みをさせてもらいます。ごめんなさい。吉安さん復活したらお店に走りますので、解説よろしくお願いします。渡辺でした。
ということでですね、渡辺さん今回体調不良でお休みということで、私が一人で、コンパクトデジカメの選び方のコツをおしゃべりしていくわけなんですが、一人しゃべりは久々でですね、やっぱり緊張するというか、相手がねいないとなかなか難しいなと思っていますが、緊張しつつ、お話をしていきたいと思います。このコンパクトデジカメのお話をするのに、実はお店に行って、カタログをもらったりですね、お店の人にちょっと聞いたりして、お店の中でどんな機種があるかとか見てきたんですけれども、結構機種の切り替え時期なのか、安売りしている型遅れの機種や現行機種なんだけれどもそのうち型遅れになっちゃうよって言って値崩れしているものとかが結構あったので、興味がある方はですね、ぜひこの番組を聞きつつとか、聞いたらすぐに電気屋さんに行って値段の方を確かめていただければと思っています。ということで本編の方に行ってみましょうか。ということで今日はコンパクトデジカメってどうやって選べばいいんだろうというところを話していくんですけれども、渡辺さんはもともと1万円ぐらいでっていう話をしていたんですけれども、今1万円でもそこそこのデジカメが買える感じがしますね。基本的に最低限の機能というか基本機能は一通り抑えてあっても1万円ぐらい出せば買えそうなんですけれども、大きくねこれからコンパクトデジカメ買いたいっていう人が、こことこことここに注意しましょうっていうところを最初にお話をします。まずですね、一番最初に決めなきゃいけないのは形ですね。コンパクトデジカメってみんな同じような形をしていると思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、形としては大きく分けて、ごつい形のタイプと、まあ四角いと言ったらいいんですけど、薄型のタイプの2種類があると思ってください。で、ごつい形の方は多分、この番組を聞いて決めるっていう方はそんなに選ばないと思うんですけれども、どちらかというとすごくズーム倍率が高い、20倍ズームとか、その広角から望遠までいろんな画角が選べて、ちょっと凝った撮影ができるっていうタイプのもので、グリップがごつくていかにもカメラという形をしているタイプが、まあ、ごついタイプで、薄いタイプの方にもですね、大きく分けて2種類あって、片方が電源を入れるとレンズがポヨッと出てきて、電源切るとへこむっていう、まあ、振動式っていうんですけど、そういうタイプか、蓋をスライドするとレンズが顔を出すんですけども、出っ張りがないタイプですね、っていうのがあります。で、多くの方はその薄いタイプ、振動またはその出っ張りがなくて薄いタイプを選ばれると思うんですけれども、どっちがどういいかっていうのをざっくり言うと、振動の方が、レンズの大きさを大きく作れるのが多いんで、明るめだから暗いところに強いものが多いです。逆にスライドしてレンズが出っ張ってこないタイプ、蓋だけスライドするタイプの方はレンズが暗めなやつが多いんですけれども、出したりしまったりするときに邪魔になるものがないので、カバンからスッと出して取って蓋だけすぐ閉めればカバンの中にしまえるっていうのがあるんですけど、振動だと電源切ってからレンズが散るまで待たなきゃいけないとかですね、その振動するところの機構がギシギシ言い始めると、そこにゴミとか砂とかが入るみたいなところの心配があるんですけど、それがないのがその出っ張りがなくて スライドだけでするタイプのものです。なのでまずはその形を決めてしまうのがいいんじゃないかと思います。あとですね、コンパクトデジカメの中には高級コンパクトと呼ばれるやつがあって、これは撮像素子が少し大きいんですね。実際に写真が写るところがその分レンズとかも大きくしなきゃいけなくて、なんであまり機能がないのに高いんだろうという機種がいくつか各メーカーであるんですけど、それがまあ高級コンパクトと呼ばれるタイプです。多分一番最初に言った薄いタイプで振動か出っ張りなしの中から選ぶのが普通はリーズナブルかなと思うので、その中で何をポイントに選ぶと良さそうかっていうのを説明していきますね。まずは、一番わかりやすいのズーム倍率で、今値段の、1万円ぐらい、1万円から1万5千円ぐらいかなのタイプと2万円ぐらいのタイプと、まあ、その上みたいなのがあって、大きいその値段を左右するところの一つが、ズーム倍率っていうのになりますね。今振動のタイプと、まあ、出っ張りなしのタイプで、5倍ズームぐらいのやつが、基本機能としてあります。まあズーム倍率少ないのは3倍ぐらいもあるんですけども、3から5倍っていうタイプと10倍前後のもの、これ振動タイプのものが多いんですけども、大きく2つあって、薄型なのにズーム倍率が高いっていうのが、去年ぐらいからのトレンドですかね。でズーム倍率が高いと遠くのものが、大きく撮れる望遠になるのが多いので、どうしても遠くのものをぐーっと近くに寄ったように撮りたい人はズーム倍率が高いものがいいんですが、かといって運動会で子供の走る姿を大きく捉えるっていうところまでの大きさはなかなか難しいんじゃないかと思います。オートフォーカスもそんなに速くないので、コンパクトデジカメの方は。なのでどうしても遠くのものを大きく撮りたいっていうのがあれば、ちょっとお金を出してズーム倍率が高いものを選ぶのがいいかもしれません。私の方でおすすめしたいのは、広角側がどこまで広く撮れるかに気をつけていただくのがいいんじゃないかと思います。前回お話ししたかもしれないですけれども、広角何ミリからっていう表示があって、その値が小さいほど広く撮れるんですね。よくあるのは、24とか28とか30とかそのくらいの数字からズームが始まりますよっていうものが多いんで、それが数字が小さければ小さいほど広く撮れます。だから、28よりも24、24よりも21もあるのかな、20とかの方が広く撮れます。なので室内で撮ることが多い、またはすごく広い景色をいっぺんに映したいっていう方は、ズームの広角側が、広いやつがいいんじゃないかと思いますし、私自身は28っていうよりも、値の小さいものがおすすめですね。やっぱり望遠の代わりにはデジタルだと切り抜くっていうのができるんですけれども、広い方は後で加工することがなかなかできないので、こう何枚かつなげるとかね、シャッターを押しながらこう振ると広いのが撮れるとかあるんですけれども、1枚でパッと撮るには広角側が広めの方がいいんじゃないかと思います。なんですけど、多くのコンパクトデジカメは電源入れると一番広角な状態で電源が入るんで、普段撮りがですね、広角すぎるなって思うと、一回一回電源入れた時にちょっとズームするっていう風にしなきゃいけないので、その辺はどのくらい広角が撮れるかは、お店で自分が撮りたい角度と合ってるかなっていうのをちょっと確かめていただきたいなと思います。24だとちょっと広いって思う人もいるかもしれません。28ぐらいだったら、お手頃なんじゃないかと思います。ズームの他にはですね、暗さに強いかどうかっていうのがとっても重要になるんじゃないかと思います。暗さに強いって書いてあるタイプは、夜夜景を撮るとき、または室内で撮るときに綺麗に映るんですけれども、暗さに強いって書いてない機種でもだいたい綺麗には映るんですが、レンズが明るい、あとは高感度っていうカメラだと、同じところを映すにもフラッシュをたくさんこう光らせなくてもいいので、眩しくなかったり電池の持ちが良かったりするっていうのがあって、レンズが明るいって書いてあったり、感度が高いって書いてあったりするのが暗さに強い機種になりますね。あと大きい機能でいくつか最近のトレンドで言うと、動画を撮るかどうか、これすごく大きくて、ハイビジョンの動画が撮れるもの、ハイビジョンじゃない動画が撮れるもの、動画はあんまり得意じゃないものとかがあります。動画も同じコンパクトデジカメで撮りたいっていう方は、動画の性能をチェックしてみてください。あとですね、お店で最新機種で並んでいるものは、 他のところはそんなに気にしなくてもだいたいいい感じで撮れるはずなので、私の方のおすすめはですね、やっぱり現物を触って、サクサク感っていうのを確かめていただきたいなと思うんですね。自分のカバンから出す、またはカメラケースかなから出して蓋を開ける、または電源を入れて取って確認して電源を切ってしまうっていう流れが多分どっかにお出かけした時にもあると思うんですね。そんな時に自分の手の大きさに合ってるのかどうか、あとは電源入れてから取れるまで、取った後確認する画面が出るまで、あとは電源を切ってからしまえるようになるまでっていうところのサクサク感はそう簡単に買ったと直らないので、その辺が自分の感覚に合うものっていうのを選ぶのもすごく大事だと思います。今はね、量販店に行くと大体触れる機種とかが出ていることが多いので、気になった機種、さっきの話でいくと自分の好きな形、あとは色も気にする方もいるんじゃないかと思うんで、そんなものの中である程度絞り込んだ後、ズームの倍率と広角側で、この辺だったらいいかなっていうのを絞り込んだら、実際に触って、サクサク感、自分が撮りやすいかどうか、特にねズームの速さとかも自分の感覚に合ってるかどうかっていうのを確かめるといいんじゃないかと思います。という感じである程度絞り込みができるかなと思うんですが、その他にもいろんな機能があるので、その辺をいくつか、今時だったりですね、基本だったりするところの機能を紹介しておきます。今年いろいろ出てるのはタッチパネルになっているものが、各社複数機種かな、2機種とか3機種ずつ出ているはずです。何に使えるかっていうとですね、シャッターを押す代わりにタッチでできるのもありますし、ピントを合わせたい場所にタッチするとそこにピントが合うというような機能が多いんじゃないかと思います。その辺もですね、手袋をしても大丈夫なタイプなのかどうか、あとは、タッチをしてシャッターを切るタイプはブレやすいんですね。なんでかっていうと、チョンって触った時にシャッターを切るので、そこブレやすいので、その辺が本当に自分に向いてるのかどうかとかっていうのはちょっと考えてみてもいいかもしれません。あとやっぱりスマートフォンに慣れてる方は、写真の送り戻し、次の写真とか、拡大するとかっていうのをタッチでやりたいっていう方がいらっしゃるんじゃないかと思うので、その辺を確かめるには撮って再生モードにしてちょっとタッチをしてみて、このタッチじゃいまいちだなって思ったりするんであれば、まだまだタッチを使わなくてもいいかもしれませんね。あと、防水タイプのものがいくつか出てきています。防水タイプはですね、大きく2つ種類があって、タフネス系というなんかごつい感じのものと、カジュアルなんだけど防水っていうのが出てきて、最近新しいのはカジュアルだけど防水っていうものが、今年ぐらいから出てきていて、一見そのごつい感じもなくて普段使いに使えるんだけど、防水の性能もあってちょっと水に落としても平気とか、砂がかかった時、汚れた時に水で洗い流せるとかっていうのがポイントになってきます。あまりねごつくなくて防水なものは使い勝手の中で安心感があるんじゃないかと思います。あと今年の流行りはエフェクト系というやつで、昔風の写真というかフィルムで撮って、それもトイカメラで撮ったような加工ができるものとか、あとは HDR って言って、すごく明るいところから暗いところまでを、ギュッとコントラストを落としたような絵にできるやつとか、そんなのもあったりします。ただエフェクトはね、いつもいつも使うと飽きてくることもあるので、自分のスタイルに合わせて、旅行でたくさん写真が撮りたい人はエフェクトよりも普段の使い勝手かもしれないし、一枚一枚を丁寧にちょっと作品っぽく撮りたいとか、ちょっとアーティスト気分で撮りたいっていうのがあれば、エフェクトを気にしてもいいんじゃないかと思います。あと今年はですね、 GPS といって位置情報、どこで撮ったかが一緒に記録できる機種が、各社増えてきたので、後で場所の情報を当てにしたいみたいな使い方が自分の中で面白そうだなって思った方は、GPS 機能っていうのも見てはいかがでしょうか。まあ、そんな感じで気になる機能を紹介してきたんですけれども、やっぱり出す、取る、しまうで自分のカバンの大きさや他の小物との組み合わせを考えて、コンパクトデジカメ選びをしていただければお望みのものが見つかるんじゃないかと思います。そうそう。でですね、 お値段の方ですけれども、多分一番安いクラスはズーム倍率が3倍から5倍、いろんなおまけの機能が、たくさんついてなくてちょっとずんぐりしているタイプが多いで、高くなる原因はズーム倍率が高くなる、レンズが明るくなる、あとは、ずんぐりむっくりが少しスラッとするとっていうので、1万円から1万5千円だったのが5千円高くなったり1万円近く高くなったりする。で、その上に高級機種があって、そちらはその会社の中でメーカーの中で売り、一番の売りの機能の性能が高かったりするっていうのもあったりします。そんな感じで、見ていただくと、1万円から今3万円ぐらいまでの間かなっていう中で自分の欲しいものが見つけられるんじゃないでしょうか。ということで、お話をしてきました。これ渡辺さんも聞いてですね、自分の欲しいカメラが見つかるといいなと思っています。もう一つ忘れていたことがありますね。充電の方法がですね、前と比べてちょっと変わってきていて、電池を外付けの充電器で充電するものが去年ぐらいまでのトレンドだったんですけれども、今年ぐらいからカメラに電池を入れたまま、AC アダプターじゃなくて、USB から充電できるものっていうのが増えてきました。ご自分で充電するのに USB からだったらここからだな、ほとんどの機種は USB から充電するって言ってもコンセントから USB の 5V に変換するとかっていうのができるものが必ずついてきますけれども、 USB から充電できたら便利だなと思う方はそこもちょっとチェックしてみたらいいんじゃないかと思います。急にここ春モデルぐらいかなから増えてきたと思うので、あとはですね、残りいろいろ細かい機能たくさんあるんですが、各社共通ってものはあんまりなくて、例えばパナソニックだったら化粧、女性のお化粧ができる頬紅だったり歯が白くなったりリップが唇の色が変えられたりとかっていうのがあったり、カシオだったら HDR って言ってエフェクトの特殊なものがあったり、あとソニーであればパノラマ写真、シャッターをしながらカメラをブーって振ることですごく広い横長とか縦長の写真が撮れるとか、そんなような、各社の売りの機能もあるので、お店に行って相談できるんであれば、これの一番の売りって何ですかねっていう話と、さっき説明した基本のところを見ていただけるといいんじゃないかと思います。そんな感じでコンパクトデジカメの、選び方の紹介をしてきました。今日はですね、リスナーの方から、質問をもらっていて、そちらの方も、お答えできればと思います。まずはですね、ひまゆさんから何回も、メールをいただいてますね。いつもありがとうございます。こちらの方の、ご質問の方を紹介します。いつも楽しく拝聴させていただいております。ずっと三脚を探しておりますが、いいなと思う三脚は値段が高く、予算で買える三脚は物欲を満足させるものがありません。何か良い三脚はないかと思いながらカメラ屋をぐるぐるしています。また良い外付けフラッシュを探しています。サードパーティー製でも良いのでおすすめがあれば教えてください。ということで、三脚とフラッシュ、外付けのフラッシュですね。正直私は外付けのフラッシュはですね、あんまり詳しくないですね。自分ではフラッシュを使った撮影そんなにしないし、内蔵のフラッシュでマイになってしまうことが多いので、なかなかこれぞっていうのがわからないんですが、どこの会社のカメラを使われているかちょっとわからないんですけれども、純正のものが多分、いろんな使い方ができるんじゃないかと思うので、とりあえず純正の中で探してみるのがいいんじゃないかと思います。あと三脚はですね、目的によっていろいろとあるので、私は去年の冬にカーボンのスリックっていう会社のカーボン三脚を買ったんですけれども、ビデオにも使うんだったらなるべくこう水平が撮りやすいとか、傾けるときにゆっくり動かすやつがいいとかっていうのがありますし、あと短くして持ち歩きたいんだったら4段とかっていうのがあって、なかなかいいバランスのものっていうのは難しいなと思うんですよね。私の中ではカーボン三脚で予算が届くところっていうのがとりあえずのおすすめになるかなと思います。3段にするか4段にするか、メーカーどこにするか、あとは、ローアングルから撮れるようにするのか、雲台っていうカメラの向きが変えるところを自由なタイプにするのか、レバーがついてるにするのかは撮影スタイルによるので、その辺をもう一回見てみて、 自分の撮影スタイルに合ってる、または大きさや重さが合ってるものっていうのが見つかるといいかなと思います。個人的にはちょっとだけ背伸びをして、カーボンタイプの、手が届くところがいいんじゃないかと思っています。参考にしてみてください。あとですね、もう一つ、クッキーモンスターさんという方からいただいております。クッキーモンスターと申します。はじめまして。どうもはじめまして。そんなフォトないしは第1回からいつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。質問の方書かせていただきます。 iPhone のカメラで桜を撮ったのですが、色がほとんど出てなかったので大変ショックでした。 iPhone のカメラで逆光でも綺麗に撮れる方法はありませんでしょうか。できれば無料のアプリを使って後から加工するのではなく、撮影の段階でそのような調節ができるものがあれば教えてください、ということでした。 iPhone のカメラでですね、撮影の時に調整ができるものはいくつかあります。調整というか明るさの調整についてはいろんな、無料のカメラアプリでもできるんですが、桜を撮る時の色は、白っぽくなってですね、ピンク色がなかなか出ないっていうのは多分 iPhone のカメラアプリだとどれでもなかなか大変なんじゃないかと思います。露出補正ができるというタイプをとりあえず無料のもので選んでいただくのがいいんじゃないかと思いますし、その中でどれがいいかって言われるとなかなか難しいですが、多分ピンクが綺麗に出るソフトはなかなかないので、露出補正が できるもので、真っ白にならないぐらいちょっとだけ明るめに撮影をして、その後加工ソフトで彩度を上げる話とホワイトバランスを調整するっていうのを後からやった方が桜の色をきれいに出すには向いてるんじゃないかと思います。多分慣れるまではですね、なかなか事前に彩度とかホワイトバランスを予測して調整して撮るのは難しいんじゃないかと思うので、とりあえず露出補正、明るめか暗めが補正できる無料のソフトをしばらく使って、その後、加工する方でですね、サイドとか、ホワイトバランスの調整をしてみるというのをやってみて、できそうだなって思ってから新しい、無料または有料のソフトを探すっていう順番がいいんじゃないかと思っています。あとですね、お二人の方が感想も送っていただいてありがとうございます。番組の、構成の参考にさせていただきますので、これからも励まし、あとは感想、またまた質問、送ってくださいね。よろしくお願いします。ということで、一人喋りをやってきました。うまく喋れたかな。ということで今日の本編はここまでで、エンディングの方に行きたいと思います。
そのフォトナイスショー
エンディングでございます。一人喋りはペースもつかみにくいですし、聞いてくれる人がいるといないとでは随分こう緊張も違うのでなかなか難しいなと思っています。お聞き苦しい点がなければいいんですけれどもね。ということで、いつもの告知の方をさせていただこうと思います。そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。コメント、質問、リクエストなどなど何でも結構です。投稿はブログ、ツイッター、メールなどでお願いします。メールで送りいただく場合にはメールアドレス、そんな p@0438.jp、 sonnap@0438.jp の方にお願いします。その時ですね、なんて呼んでほしいかラジオネームの方書いていただくと紹介するときに、楽なのでぜひ書いてください。またですね、ツイッターのアカウントは、sonnap でやっておりまして、ここのとこあんまりつぶやいてないんですけれども、配信のお知らせですとかですね、あとはたまに、コツをちょろちょろっとつぶやくこともあるので、そちらもフォローしていただけると嬉しいですし、そちらに質問など送っていただいてもこちらの番組で取り上げさせていただくと思います。またブログの方、そんなフォトないしょとひらがなで検索していただくと見つかるブログがあるんですけれども、そちらのコメント欄から、質問など、書いていただいても構わないですし、そんないプロジェクトの Facebook というのもありまして、そちらもそんないプロジェクトというので、検索すると Facebook の中で見つかるんじゃないかと思います。あとですね、 そんな IT-R40 再始動というニュースが入ってまいりまして、告知の方というかですね、お知らせ番組を配信するという、ことを聞いておりますので、もうこの番組が配信されている頃には、皆さんがダウンロードできるようになっているのかな、そんな IT-R40 という大人のための IT 番組を、そんなプロジェクトの方でやっておりますので、そちらのお知らせも聞いてみてください。あとですね、来週のテーマなんですが、渡辺さんがお休みのこともあって相談をできておりません。できればですね、星とかをちょっと撮ったら面白いんじゃないかとか、思っているので、その辺の話ができるといいかななんても思っているんですが、相談してまた変わってしまうかもしれません。多分ですね、次回は渡辺さんがこんなカメラ買ったよっていう報告ができると私信じているので、そちらも絡めてお送りできればと思っております。ということで、そんなこと第26回を、吉安がお送りいたしました。来週も配信予定ですので、楽しみにしていてください。この番組の BGM は鉄尾芸術製作所さんの楽曲を使用させていただいております。ということで、また来週、さようなら。
そんなプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます。吉安さん、
はいはい。
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お、
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数をおかけするんですが、お願いしたいと思っております。
はい。じゃあその対策の方法ですね、アメミヤさんの方からご説明をお願いします。
はい。そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたので、そちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい。では皆様、ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。